おはようございます。はい、本当にこう賛美の中でね、本当に主が皆さんにこう立ちされてる、ね、この賛美の時間が本当に私たちね、こう霊の力を受ける時間で本当に感謝です。メッセージするものが感謝なのはですね、こうメッセージするときってね、不安なんですよ。わかります？何回やってもね、心配なんです。これ大丈夫かな、これでできるかな。でもね、賛美の中で解放されるんですね。今日賛美の中でこの原稿でどうしようだしようっていうのが人間的な心配じゃなくて、あ、主がなさるんだ、主がなさるんだって、こうメッセージ賛美の中でね、自分が解放されて、それでこの場に立てるって、どんなに感謝か知りませんね。本当にね、主に栄光を返します。アメン。皆さんも賛美の中で主の臨在感じましたか？主の力を受けましたか？アメン。ハレルヤ。ねえ、主に栄光を期します。はい、ということで悪魔の、はい、ですね、今日もね、主の御言葉からね、分かち合っていきたいと思います。タイトル言いましょう。3、はい、悪魔の逆略を見抜け。もう一回いきましょう。3、はい、悪魔の逆略を見抜け。はい、今日のタイトルは悪魔の策略を見抜くことですね。霊の目で、心の目で悪魔の策略を見抜く、このことについてね、覚えていきたいと思います。じゃあ聖書の箇所一緒に読みましょうか。次お願いします。使徒の働き、使徒言行録の12章20から25、最初からね、短いので一緒に読みましょうかね。3、はい、要は、はい、次いきます。するとたちまち、はい、アメン。じゃあこの箇所からですね、一緒に分かち合っていく今日のストーリーを要約します。次の部分、はい、はい、一緒に見ましょう。3、はい、はい、はい、このようなところなんですけど、じゃあこのストーリーね、聖書というのはですね、物語ね、神様と人との物語なんですね。なので、皆さん物語ね、物語っていうのはこう、なんていうのかな、劇みたいなものです。劇、私は劇が好きなんですね。あるところに、昔々あるところにヘロデ王様という王様がいました、ね、王様はツロと、ティルスとシドンの住民に対してめちゃめちゃ腹立ってました。なんだこの住民たちは、ね、で住民たちはその王様から食べ物もらってたんだ。だからこれはまずいなということで、王様のところにね、ちょっと和解しに行かなきゃって、王様すいません、侍従誰、ブラスト、あのブラストさん、王様のところにちょっと行ってね、このうまくいくようにやってくれませんかね。うん、分かった分かった、ね、で王様は今度ね、演説するから、その時にいてね、こうなんかやれ。さて王様が演説する時にました。王様がメッセージしましたね。あーって言ったら、その住民たちは、わーすごいって、あーこれは神の声だ、人間の声じゃない、わー王様、うーんそうか、うーんその時何が起きたでしょうか。何が起きた。天使がプシッ、ね、ウジに組まれて、カッ、噛まれて、あね、教会の迫害者だったヘロデを死にました。それで神の言葉が広がっていったんです。わかりますか。わかりやすいでしょ、ね、たまには、ね、こう劇をやらなきゃいけないです、私もねそういうストーリー。じゃあこのストーリーの中で神様は今日私たちに何を教えようとしてるんでしょうか。一番の質問を読みます。3、はい、はい、あ、質の御言葉は大丈夫ですね。本当に思って言ってたと思いますか。いやー、この、ね、王様の声はね、ただの人間の声だよと思ってたでしょうか。あ、ただの人間声なのに、ね、偽って、いやこれはすごい神の声だって嘘ついて言ってたでしょうか。それとも、あ、本当にこれは神の声だと思って言ってたでしょうか。どっちでしょうか。じゃあ本気で神の声だと思ってたと思う人これは人間の声に決まってるじゃんと思ってたけど、実口では神の声だって言ってたと思う人。あ、皆さんよくわかりますね。そうなんですよ、全然ね、神の声なんて思ってないのじゃあなんでこんな嘘ついたんですか。なんで、そうそうそう、誰か言った、うん、なんで食料もらってんの、 ねえ、王様がよく見てくれないと困るわけですよ。ねえ、王様がね、私たちに腹立ててるって、今度食べ物送ってくれなかったらどうしよう、みんな餓死しちゃう、お金も入ってこない、これはやばいなって、王様にちょっとこの、なんていうの、この、なんていうんですか、これ、よいしょ、日本語でなんていうの、こういうの、こう、ごますり、ねえ、よいしょ、ご機嫌取り、ああ、王様すごい、わーわー、そしたらもうちょっとこう、お金、食べ物来るかなって、ね、と思って、心にもないこと言ったんです、神の声だ。さて、私たち今笑ってるけどどうですか、そういうことありませんねえ、人の顔色を伺ってね、ああすごいですね、よくあるんです実はこれ集団心理って言うんですけど、日本人はこれに弱いんです ね、こうリーダー支配者の顔色を伺う、新海薬ですけど、信玄29読みましょう、3、はい、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる、支配者に顔色を伺う者は多い、しかしそののは主である。はい、人を恐れると何にかかる、罠にかかるんですね、これよくあるんです、ね、私たちはね、自分がそのグループの中で利益を得てると、例えば会社の中で、ね、自分の部長がね、これはこの方針だって、ね、言ったら、自分がそう思ってなくても、まあ、部長がそう言うから、まあ、そうしようか、ね、ああその通りです、ああその通りです、やりません、うんね、会社だけじゃありません、学校で、ね、学校でリーダークラスの人がね、あいつを無視するんだ、ね、いじめよくありますよね、日本でね、いじめはね、集団心理ですよ、ね、ボスの人がね、あれは無視だ、ミスするんだって言ったら、いやそんなことしちゃ悪いなと思ってんだけど、自分もいじめられるの嫌だから、だから一緒になって無視しちゃうんです。そうすると自分を偽ってるんですね、わかりますか、これ小学生から始まって会社まで大人までみんなあるんです。でも人を恐れると何にかかる、罠にかかるんです ね、支配者の顔色を伺う者は多いんです。これ日本だけじゃないんです、実を言うと韓国でもミャンマーでもみんなそうなんです、ね、自分のリーダー、ね、家だったらお父さんお母さん、ね、会社だったら社長ボス上司学校の先生、みんな顔色を伺うもんなんです、ね、いやもちろんね、リーダーに従う、リーダーを敬うのは大事です、それはしてください。でも必要以上にっていうのかな、神様よりもそれを怖がってね、あの先生が私のことよく見てくれるかなってね、こう、うまくなんかやると、だんだんね、自分の中で善悪の基準がなくなっちゃうの。悪いと分かってんだけどやっちゃう。よく会社の中でね、そういうなんていうの、これは不正取引だって分かってんのにやっちゃって、みんなでね、後でそういうのがバレる。で会社のメンバーに聞いたら、いや実はみんな知ってました。ありません？怖いのはね、教会でもあります。何かこうやってる教会でもね、え、私はそういうのいっぱい見てきました、ね、自分の先生がどういうか、自分の教団がどういうか、それで自分が黙っちゃう、ね、悪いと分かってんだけど声出せない、こういうの集団心理って、ね、気がつかないで、これ自分が、いやだって言っちゃったら自分が不利益受けるから、みんなから言われるから、追い出されるかもしれないし、だから黙ってる方が得だ、こういう心理が働くんです。そういうの体験がある人、私もあります、いっぱいあります。組織の中でね、自分を偽っちゃうんですね。でもそうすると罠にかかるんです。これ恐れの例、自分を、ね、恐れちゃうんです。人がどう言うかな、私のことどう見てるかな、こんなことしたら私なんか人から追い出されるかも。これに縛られると私たちはまともな正常な判断ができなくなるんです。でも人を裁く方は誰ですか、誰、主です、書いてありますね。しかし人を裁くのは主である、ね、主に信頼する者は守られます、ハレルヤ、ね、アメン。集団心理の中のプレッシャーに負けないでください、ね、周りがみんな言うからそうだとは限らないんです。 99% が違うって言ってもイエス様は OK する、 OK、 アメン。これがある人はどこに行っても強いです、ね、 世の流れ、周りの意見、人の評価、そういうものを調べられてたら人生こうなります。でもね、心配しないでください。主はいつも変わらないお方です。アメン。主はあなたがなさっている心を見て、その道だ、この道に進め、心の声に従ってください、ね、主を信頼して主の道に歩む人を主が守ってください。周りの 99% がいじめたとしても大変よ、結構結構大変よ。周りの、ね、人見えますからね、言ってきますよ。でもね、日本社会でイエス様信じる人 1% だとしたら、当然起こりもうるもんだと思ってください。人の働き時代よりはいいでしょ皆さん初代教会の時代は ねイエス様信じようとして迫害して殺される時代です。牢屋入る時代です。それよりいいじゃない皆さん。イスラム圏の国、私ね、宣教師の話いっぱい聞くけどね、わー、日本は全然幸せだこれ迫害、いやもちろんね、ミャンマーにも今日ね、ミャンマーの方も来てくださってありがとうございますね。ミャンマーもいろいろ大変ですけどね、もう他の国とか中国とかもイスラム系の国に来たら、わあ殺されちゃうの私たちもちろんね、人それぞれのプレッシャー、それぞれね、職場の中で学校の中で明かしするのが難しい、いろいろあると思います。恐れないでください。主を信頼する者を守られます。アーメン、ね、はい、2番いきましょうかね。3、はい。ヘロデ王はなぜ天地に打ち倒されましたか。はい、なぜ打ち倒されたでしょうか。誰に打ち倒されました。天使が何を使って。ウジウジやだね、ウジ、私虫嫌いなのウジに食われてね。いやーね、なんで打ち倒されたでしょうか。理由、栄光。はい、神に栄光を期さないって、もうちょっと分かりやすい言葉で言ってくれませんか、誰か。神に栄光を期します、よく言いますよね。うん、自分の栄光にした。なんかこう翻訳してください、翻訳、 Google 翻訳Google 翻訳、神に栄光を期す、ピッと押すと、もうちょっと分かりやすい言葉、日本語で皆さん、なんか分かりやすく、よく使うんですよ、神に栄光を期す。どういうこと？どうぞどうぞ、自由に自由に。意外と難しいでしょ。クリスチャン用語ってね、結構わからないのこれが。だから聖書難しいになっちゃうんです。私たちはこうグール翻訳じゃなくて、このね、自分のこのわかりやすくこれ、こうわかりやすい言葉で自分なりの言葉に直してみてください。例えばイエス様のおかげだと思わなかった。わかりやすいでしょ？ね。あ、これは自分がやったんだと思った。だから虫に食われた。ウジかな、うん、分かんないけど、ね、要するに高慢になったということです、ねね、自分がね、こう人から褒められた時に、ね、よくね、こう何ですか、褒められた時皆さんどういう反応します。いやーこれすごいね、いやそんなことないよ、いや実はそんなことないよね実はそうだって言ってるのと同じ、ね、高慢の裏返しだったですね。褒められた時にそういう反応しないでくださいね。いや今日すごいね、よくできた、いやそんなことないですよ、まあちょっとね、とりあえずねダメダメだ。そういう時どう反応したらいいでしょうか。どう反応しますか。いや今日の賛美すごかった、リードよかったよ、なんて言われますか。
ありがとうございます、
おーハレルヤ、これです、これこれ、ありがとうございます、ね、これだけシンプルにいきましょうね。あ、主のおかげでありがとうございますね。なんかね、変な妙な謙遜やんないでください。妙な謙遜、変な謙遜ね。そうじゃなくて、あ、ありがとうございますね。褒められたら嬉しいでしょ。ね、嬉しくて、あ、喜、ありがとうございますね。主のおかげです。これでいいんですね。実際主のおかげですよね。自分の力じゃないんです。自分の力かなと思ったら、実はこの力も誰がくれた？主がくれたもんですよ。自分の才能、自分が才能かと思ってたら、実は主がくれたものですよ。主がいろんな環境を通していろいろ訓練させてくれて、それでできるようになったこと、それを通して主に栄光を期す、主のおかげです、ね、そして、ね、主の教会の前で役に立ったら、これは嬉しいですわ。そうですよね、賜物ってね、素晴らしいものであると同時に結構ね 間違って使うと危ない体験ありません？ね、コマになりやすいんです。これは自分が、ね、できるからだってね。それでみんながこう褒めるとなんか、なんか俺ってすごいから言いませんよ、もちろん口で言わないと、いやそんなことないっすよ実は心の中で、そうだ俺よくできるんだこれ、ね、次もこうやってやろうかな。だんだんね、主に頼らなくなる、祈らなくなる。やばい赤信号ですね、黄色信号ね。あ、自分がこんなにね、主が用いてくださって主のおかげだ、イエス様ありがとうございます。人から褒められても、ね、あ、ありがとうございます、ね、それが素直です、うんね、それを通してイエス様の皆が崇められればそれで OK。 この態度を持ってると人がどうこう言おうとね、そんなに揺れなくなります。これがないとどうなるか知ってます私自分の体験言うんですけど、落ち込むの、人が言ってくれないとなんか、ね、そうするとね、なんつうの、俺よくできなかったかな、なんか、なんとかね、誰も言ってこないなとか、なんかいちいちこうなるんですよ、ね、やばいし、ね、謙遜な人はね、イエス様が一人が OK だったら OK、 アメン。イエス様は皆さんにやったこと OK、 よくやった、良い忠実なしもべだ、私わずか、あなたわずかのことに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ、ハレルヤ。イエス様は OK って言ったらいいじゃないですか、人が何と言おうと。人はね、ある時にわあ、さっきの住民じゃないけどね、あーすごい、ある時は結構ねショックきますよ。これにね左右されてると落ち込むんです。そうするときに、あ、自分が傲慢だったなって、ね、神様に栄光を期してなかったなって、ね、主に栄光を期します、主がやってくれればそれでいいです。人が褒めるかどうかで一喜一憂しないでください、アップダウンしないでください。イエス様あなたを褒めてます。イエス様あなたに OK と言ってます。主の声聞いてください。そうしたら今やってることを忠実に揺れないで続けてやることができるようになります。伝道者の書。これ新教用語、新教導訳だとニュアンスがちょっと違うんでね、新改訳にしたんですね。一緒に読みましょう。3、はい。逆境の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、これはそのことを人に分からせないためである、はい、この御言葉いいですね。伝道者さすがなんか悟ってますね殉教、ね、の時うまくいった時は感謝します、イエス様褒められてもありがとうございます。逆境の時うまくいかない時ありますか、皆さんあります？逆境の時いっぱいありますよ実は、ね、いつもうまくいくとは限らないですね。そしたら反省すればいいんです。そっか、ここが良くなかったな、ね、いちいち落ち込んでたら疲れますよこれだからね、いちいち落ち込まないで、あ、これはこう、次はこうしようって、ここが良くなかったんだなって、次からこうやるんでイエス様に委ねます。これが謙遜な人の態度です。謙遜な人はなんか自分の能力だと思わないでね、主のこと、主がなさること、これもあれも主が、神がなさること、後のこと人には分かりません、将来のこと主がなさるんだ、そういうふうに委ねている人は謙遜な人です、ね、私たちはこの傲慢と戦っていきましょう。自分の中にある傲慢、人に対する恐れ、そういったものに戦って、自分をいつもへりくだって、ね、主に栄光を期します。主に栄光を期する、分かりましたね、分かりにくいようで分からない、あなたのこの難しい言葉、ね、自分の中でね、あ、こういうふうにすることだなって。はい、次行きましょう。3番、3、はい。はい、さてこれ最後にね、この12章のね最後の方にこう書いたんですけど、どうして栄え広がっていったでしょうか。ちょっと12章全部のおさらいしてみましょう。12章の最初の方でペテロは牢屋に捕まります。牢屋に、ヘロデロに捕まって牢屋に入りました。誰が助け出しましたか。誰、天使。質問2番、その後ヘロデが演説しているときに誰が打ち倒したでしょうか。おお、2つとも天使ですね。実はね、この使徒の働き12章は天使が働いている話なんです。天使が誰と戦ったでしょうか。もっと聞こえて、 悪魔となんですよ。ヘロデが問題じゃないの。ヘロデの後ろにいる誰？悪魔。実はね、12章は牢屋に入っただ、ヘロデがなんとか倒れただ、表面のことだ、その裏にある霊の戦いに目が開かれなければいけないんです。実はその霊の世界において天使と悪魔の戦いが起きてたんです。それによって天使が打ち勝ったから、その結果が地上に反映されたんです。その結果何年も神の言葉はどうますます栄え広がっていた。これが結果なんです。結果、私たちは地上でこれを見たいんですね。みんな、神の言葉はますます栄え広がっていきたいですか？アメンですか？そのためには、そのためには霊の世界において勝利しなきゃいけないです。この地上だけで見てるとね、もうリーダーが捕まっちゃった、どうしよう、リーダーが倒れた、どうしよう、今度なんか迫害者が、なんかリーダーがなんか迫害する。地上のこと、目に見えることだけで戦ってると倒れるんです。信仰生活ね、なんかあの人がこう言った、教会の中でこんなこと言われてる、あの人がこう思ってる、なんかもう問題が起きた、皆さんどうしますか？肉の目だけで問題見たらもっと混乱します。なんで？方法が間違ってるから。この使徒の働き12章はね、天使と悪魔との戦いだったんです。2つとも天使が超自然的に働いて問題がバン解決したんです。じゃあどうしたらいいんでしょうね。エフェソ6の11、3、はい、アーメン。ああ、この御言葉ね、悪魔の策略に対して対抗して立つことができるように、神の武具をね、私たちがですね、イエス・キリストにあって主と共に立ってるんだというならね、天の王座、王座、玉座でしたっけ、天の玉座にイエス様と共に立ってるっていうんです。イエス・キリストを信じて受け入れたもの、キリストがうちにおられるもの、天においてキリストと共に御座に座ってるっていうんです。その御座にいて、その上から悪魔の策略に対して対抗するんです、ね、この地上でこの見えない敵とどうやったら、ね、ベトナム戦争でなんでアメリカが負けたか私こういう話大好きだなジャングルですよ、ジャングル。アメリカはね、すごい武器、ね、最新の武器持って銃持ってこう行ったけど、もうね、訓練されてすごいコマンド部隊行ったけど、後ろから急に矢がプシュッと、ああ、ね、それとかなんか虫、なんかヒルとか上がってきてね、疫病で見えない敵と戦ってジャングルの中でね、それでアメリカ負けたんです。私たちね、どういう戦争してますか？いっぱい聖書の知識持って最新の武器持ってるけど、見えない敵にプシュッと、ああ敵が見えてるでしょうか？敵は誰？敵誰？会社の上司じゃないよ。学校の先生でもないです。教会の牧師でもないです。なんか自分の親？違いますよ。私たちの戦いは血肉のものじゃない。血肉って人間のことね。人間じゃなくて、この世の暗闇の勢力。私たち大体目の前にいるあの野郎がこれが敵だと思ってんの。あのやつのせいでこの会社はどの子の、あの先生のせいで私負けてます。もうすでに負けてんの。その裏に誰がいますか？誰がいる？見抜いてください。人見てたり組織見てたり表面のこと見てたら悪魔にもう負けてるんです。その裏にある悪魔の策略に対抗して立つことができるように霊の立場に立ってください。天の御座に主から見て、おお、これか、見抜いてください。今日のタイトル何でしたっけ？悪魔の策略を見抜け。どうやって見抜くの？霊の目、霊の目、霊の目で、ね、その顔だけ、相手の顔見てたら憎らしいの。人は愛する対象、サタンは追い出す対象。時々自分に憎んでたりするの。自分に憎まない、自分のうちにある悪霊を追い出してください。アメン。これ敵を知る、これ中国の古事聖語知ってますか？ 私こういうの大好きな昔のことわざとかね。よめさん、はい。敵を知り己を知れば百戦危うからずっていう言葉があるんですけどね、中国のね。敵を知り、私たちの敵は誰ですか？悪魔ね。会社の上司じゃない、学校の先生じゃない、親とかお父さんとかじゃないです ね。悪魔、悪魔がどういうものか、ね、悪魔がどうやって攻めてくるか、それを知って次何、誰を知れば、己って誰ですか？自分ね。自分はキリストにあってどういうものか、これ結構大事な、ね、アイデンティティね。自分はいつも弱くて何もできなくていつも失敗ばかりしこれキリストにあって誰だか分かってないんです。騙されないでください、サタンに。私はいつも罪ばっかり起こしてる罪人だから落ち込んでる。負けてます、すでに負けてる。イエスキリストにあって私たちは圧倒的な勝利、ハレルヤ、ついていってください。圧倒的な勝利者、後に言ってください。圧倒的な勝利者、私は圧倒的な勝利者です。私は圧倒的な勝利者です。ハレルヤ。信じますか？本当？皆さん問題にぶち当たった時にこれ、自分を知ってください。イエス様中にいる、私のうちに、ね、イエス様力を上げてくれます。聖霊の力もうすでに中にあるんです。あと使えばいいだけ。神の武具全部ありますよ、ね、神の武具いっぱいあるよね。なんだっけ、ね、救いの兜、正義の胸当て、真理の、あとなんだっけ、盾、信仰の盾、あとなんだっけな、うん、これこれこれ、平和の備えの福音、あとで見てください、エペソ6章まあ、とにかくイエス様信じる者にはその武器が全部備わってるんですって。問題は知ってでも使わないことです知ってたら使わなきゃ。敵を知り己を知れば百戦危うからず。でね、敵の攻めてくる通路を知っててください。城壁があるとします。城壁が高かったらどこから攻めますか？敵は崩れてるところがどこかなって見るんですよ。お、ここの城壁が崩れてる、ここはね入りやすそうだって、ここから攻めます。私たちね、大体ね、霊的な面で失敗したり倒れたりするところって毎回同じなの。心当たりありますか？ね、大体ね、面白いのは2年か3年に1遍ぐらいね、サタンは同じ問題ついてくる。プスって、ある人は経済問題、プスッ、うおおっとっとある人は健康問題、ピッツカ、おお同じ問題で倒れる。ある人は人間関係、プスッ、うわサタンはね、戦略持ってます。すんごい賢いです。私たちよく研究してね、お、この人はね、この問題では倒れないけど、この問題弱そうだな、ピッ、親との関係、家族関係、仕事うまくいくか、成功するか、人の評判、ごめんなさい、聞かないですよ、皆さん、自分と主は知ってます。知ってますか？でもね、敵がこっから入ってくんなと思ったら、ここ塞げばいいの。そう思いません？そしたらもう勝てるんですよ。ね、霊の目で見抜いてたら、私ね、ミャンマーにいるときにバイク乗ってたの。私バイク乗るんで知ってたバイク乗ってたらね、細い道行ったらちっちゃい子供がバーッと出てきたので、わーってバーッと倒れたんです。あー、ここ怪我して、ここ怪我して、質問します。次にその道通るときにはどうやって通りますか？どうやって通る？ん？ゆっくりと注意してですよね。そこで怪我したのにまたブルーンっていきますかそれは愚かです。愚か、考えてない、何も。時々そういうことあるんですけどね。お、ここでこの間ちっちゃい子が飛び出しただけな、また事故ったらやだなって、もうちょっとゆっくり行こう、こっちを通ろうかと、すみますよね。そうですか？皆さんの霊的歩みはどうですか？今までの過去振り返ってください。ここでいつもこう来て倒れたなっていう場所があったら、そこポイントです。次はそこで倒れないぞ。
これが悪魔の策略を見抜くことです。大体みんなねあります。でもね、敵の策略見抜いて自分はその時とは違う。イエス様は共にいて天の御座から鳥なし祈り攻撃するものだ。ハレルヤ。圧倒的な勝利者です。アメン。イエスキリスト総大将ね、私たちの総司令官であるイエスキリストが共にいるならば、その戦争勝利したと同じです。信じますか？信じますか？信じた通りになりますように、信仰の通りになりますように宣言してください、ね、もう同じ問題で倒れません、ね、経済問題、健康問題、人間関係、家族関係、将来のこと、みんな違います。でも鍵は一つだけです、ね、主と共に立ち悪魔に対抗してください、ね、私はね、あ、次行きましょうか、はい、3、はい、あなた
力を、
はい、この質問、皆さんが今自分の中で考えてください。自分がいつもね、この策略で倒れやすいなって、多分聞きながらね、なんか頭にポンポンと浮かんだと思います。主が示したものがあると思います。主はあなたに勝利を与えたいんです。イエス様はあなたに次この問題来ても勝利できるよと言ってます。アメン。信じますか？そしたらそれに対して何に備えるんですね。私はいつも私の話するんですけど、高慢の霊、さっきのヘロデじゃないけどね、主に栄光を着さないでね、こう自分がやったんだとかね、こうなりやすと、ね、これ危ないですね。こう宇治に食われるかもしれないそうなってくるとどうなるかっていうとね、祈らなくなるんですね。なんで仕事がうまくいった、メッセージがうまくいった、人から褒められた、嬉しいでしょ。そうするとね、もう自分がこうこれだと、なんかね、主に頼らなくなってくる。これね、やばいんですね。でも、あ、ここで僕はね、こう主に頼らなくて祈らなくなって、どんどん自分の知識だけで経験だけでやっちゃうようになると、どんどんどんどん主と離れていくんですね。じゃあどうしたらいいか、対策ね、試験も傾向と対策あるでしょ、ね、入試の傾向と対策、皆さん霊的戦いの傾向と対策を立ててください、ね、私はそういう時に、あ、ね、自分のすべてのものは 主のものだ、主に感謝します、ね、主からの評価で満足する、ね、イエス様あなたは OK だと言ってるよ、これ自分に言ってるんですね。イエス様は自分の中で、心の中で、ね、メッセージするときに、ね、今日何人いるか知りませんけど、本当に聞いてるのはお一人だけです。わかりますか？主お一人が監修だと思う。監修っていうのは聴衆、その聴衆がうーんって言ったら OK なの、その聴衆がうーんって言ったらダメなの主一人だけで満足する、これが私のチャレンジなんですね。そしてイエス様の前、人の前でへりくだることです。何もない私なのに、こんな私を主が用いてくれた、主に感謝します、ね、主の前でへりくだって、そして自分が弱さあったとしても、それを主の前で、人の前で認めること、ね、だいたい隠してる時にね、サタンっていうのは働くんです ね、いや自分はこうだ、いやそんなことないって、ね、闇の中でサタンは働くんです。だ私は自分が、ああ何者ないんだって、ね、弱いなら弱いって、ね、時々赤裸々な証しするって言われますけど、ね、まあ なんていうのかな、ここでなんかカッコつけてもどうせバレますからね怖いですよバレてなんか恥かくよりは最初から知ってた方がいい、ね、まずは家族みんな知ってるしね、うちの家族ね、お父さん大したことないみんな知ってますでもこの大したことない私を通して素晴らしいイエス様を証しされたら、ハレルヤ、アメン、アメン、ね、だから主の前に、人の前に正直でありたい、これが自分の傾向と対策です。霊的戦いなんです。自分が高慢になる前に、高慢の罪、宗教の霊にやられる前に、あ、自分はこういうものです、主の光、闇の力働けない。サタンはいつもこう攻めようと、おもうこう城壁が塞がってるの、こっち攻められない、あ、こっちも攻められない、ね、キリストにあって勝利します。皆さんこの質問一回考えてみましょう、ね、この問題が来るといつも倒れちゃう、 次からは負けません。サタンに対して宣言してください、ね、悪魔よ、お前の策略は見抜かれた、アメン、宣言してください。そしてキリストにあって固く立つ。皆さんは立ちましょう。皆さん立って祈りましょう。お立ちになる方は、立てる方は立ってくださって、霊的戦いの勝利宣言します。勝利宣言は口でやるんですね。口、頭の中でぐるぐるぐるぐるやってると負けます。口に出して言ってください、ね、自分の中でもし今日の御言葉聞く中で主から示されたことは何でしょうか。いつも私はこの問題で倒れてた、そういうのがあるでしょうか。この問題が来るといつも恐れてしまう、混乱してしまう、失敗してしまう、不安になる、そういうのはあるでしょうか。それに対して主は対策を持っています。主がそれに勝る武器をくださいます。私たち自分の胸に問いましょう。今度この道を通るときにはこういうふうにやろう。主が示してくださいます。祈りの中で主に聞いてください。主よ、私の弱点はこれだけれども、その弱点に勝る主の力が私のうちにあることを感謝します。今宣言しましょう。私の後についてください。悪魔よ、お前の策略は見抜かれた。悪魔よ、お前の策略は見抜かれた。お前はすでに負けている。私はキリストにあって圧倒的な勝利者だ。圧倒的な勝利者だ。圧倒的な勝利者だ。キリストにあって勝利した。感謝します。主に栄光を期します。一緒にお祈りしましょう。おお、主を感謝します。主にあって勝利しました。キリストが共に天の御座に座って共に勝利しています。もう負けません。もう倒れません。同じ策略で失敗しません。主は共にいます。主が勝利与えてください。ここにいる人々に、ね、主の勝利の油注ぎがありますよね。主の神の武具を身につけます。神の武具によって勝利します。敵の策略は見破られました。城壁は塞がれて、私はキリストによって固く立つものであることを宣言します。主を感謝します。あなたの皆によって、イエスキリストの皆によって、イエスキリスト血潮によって、主の聖霊の力によって、私たちの問題、経済の問題、健康の問題、人間関係の問題、家庭の問題、すべてイエスキリストにあって勝利することを前もって宣言します。私たちの敵は人間ではなくて悪霊です。悪霊はすでにキリストの十字架と復活によって破れ去っていることを宣言します。主よ、どうか霊的戦いに勝利を今から前もって4日信仰によって宣言いたします。主よ、ここにいる私たち共に勝利する仲間です。共同体で勝利します。共にキリストの体で勝利します。イエスキリストが頭である、イエスキリストが勝利を取ったので、私たちも聖書の勝利に預かっていることを感謝いたします。主よ、どうかその勝利に信仰を背負って宣言します。イエスキリストにあってここにいる人々のご家庭の中で、会社の中で、学校の中で、生活の中で勝利を宣言します。神の御国が広がります。神の言葉がますます広がっていくことを宣言します。どうか主よ、ここにいる人々にその生活の現場において、その場において御国を宣言します。御国の勝利と支配を宣言することを感謝いたします。主よ、どうかこの場所においてその御国を常に前もって味わい、その勝利の祝いをすることができますように感謝いたします。全てを感謝して、主に栄光を期して感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。